はようございます。今日から市議会議員選挙ということで、選挙いろいろありますけれども、やはり市議会議員選挙はこの狭い区域でも二十何人立候補されているので、特に今日は初日ということで、ちょっといろいろ回ってこられるかもしれませんが、私たちは選挙が本当にふさわしく、選ばれるようにと祈りつつも、御言葉に集中していきたいと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、今朝も私たちを神様あなたを礼拝するために集めてくださりありがとうございます。福音書からのメッセージが続いてきましたが、今日はその一つ締めくくりとなりますけれども、どうぞイエス様が私たちに残してくださった御言葉に改めて心を止めて従っていくことができるように、私たちをどうぞ導いてください。さまざまな事情で今日集えなかった方々、しばらくお休みされている方もいますけれども、どうぞその場にあってあなたを覚えることができますように助けてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。先週はイースターの礼拝を一緒に捧げることができて本当に感謝でした。マタイの福音書の28章1節から8節を中心に、福音書が伝えるイエス様が復活されたイースターの朝に起こった出来事についてお話をしました。空っぽの墓、そしてそこに現れた主の使いの言葉、それは主イエス様が復活されたという事実を伝えるものでした。しかしそれだけでは十分ではありません。弟子たちが主イエス様の復活を証ししていくためには、やはり復活されたイエス様ご自身にお会いする必要がありました。ここにはおられませんと主の使いが語ったように、空っぽのお墓はイエス様の復活を指し示していますが、いつまでもそこに留まっている場所ではありません。女性たちは恐ろしさと喜びの入り混じった思いを持ちながら、急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていきました。するとその途中でしょうか、主イエス様ご自身が女の人たちに現れて声をかけてくださいました。それが28章の9節です。おはようというのは喜びあれという、ユダヤ人がごく普通にする挨拶の朝の挨拶の言葉だそうですが、その言葉を聞いた女性たちは復活されたイエス様であるということに気づいて、近寄ってその足を抱きイエスを拝した。つまり復活されたイエス様を神ご自身と崇めて礼拝したということです。そんな女性たちにイエス様は改めて主の使いたちが伝えたのと同じメッセージを弟子たちに、イエス様が親しさを込めて兄弟たちと会えて言われているようですが、弟子たち兄弟たちに伝えてくださいとお命じになりました。さて、11節から15節、ここはもう今日は簡単にお話しするだけですけれども、ユダヤ人の指導者たち、祭司長、長老たちはお墓を守っていた万兵たちに、イエス様が復活されたということは嘘であると証言するように、つまり弟子たちが体を持ってってしまったんだ、盗んだのだと証言するように工作したことが書かれています。その嘘が今日まで広がっているというのは、この福音書が書かれた当時の時代のことでしょうけれども、今なお主イエス様の復活を信じようとしない人はもちろんたくさんいます。さて弟子たちはどうしたのでしょうか。16節をご覧ください。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。気になる言葉がいくつかあると思いますが、11人とはっきり書かれています。つまりイスカリオテのユダが裏切ってその後悔い改めることもなく自分で命を絶ってしまった、 それ以来使徒は11人しかいない、まあ、その現実をここで記しているわけです。この山がどの場所かということは書かれていませんけれども、大切なのはイエス様が指示された山に登ったということです。ヨハネの福音書とルカの福音書によると、主イエス様は復活された後、まずエルサレムで弟子たちに姿を現してくださった、そしてご自分がよみがえったということを明らかにしてくださったと書かれています。で、使徒の働きへと続いていくルカの福音書では、エルサレムから始まる宣教の働きに、まあ、ポイント焦点が当てられているせいでしょうか、ガリラヤでの主イエス様と弟子たちの再会は書かれていません。それに対してヨハネの福音書は、まあ、今回のこのイースターシーズンにはお話しできないことなんですけれども、あの、ペテロとイエス様の再会、まあ、感動的な再会が書かれているわけです。それに対してマタイの福音書では、主イエス様と弟子たちのガリラヤでの出会いが、まあ、詳しく書かれているわけではありませんけれども、主イエス様が弟子たちに大切な使命を与える場所としてのガリラヤというものがはっきり書かれています。まあ、ガリラヤとはどんな場所でしょうか。イエス様と弟子たちが出会った場所、そして弟子たちがイエス様に従った場所、そして共に神の国の福音を述べ伝えて歩き巡った場所です。また異邦人のガリラヤと言われるように、ガリラヤというのはイスラエルの人々と異邦人が入り混じっている、関わりを持っている場所でもあったということです。つまりイエス様が弟子たちに新しい働きを委ねる場所として、これ以上にふさわしい場所はないということが言えます。弟子たちは復活されたイエス様との出会いを期待してガリラヤへと戻り、そしてイエス様が指示された山へと登っていきました。このようにして弟子たちはイエス様との再会を果たしましたが、次に17節の御言葉です。そしてイエスに会って礼拝した、ただし疑う者たちもいた。気になる言葉がやはりここにもあります。復活したイエス様と出会った女性たちはイエス様の前にひざまずいて礼拝しました。それと同じように弟子たちも確かにイエス様が復活されたと、まあ、信じたからこそ主イエス様を礼拝したはずです。しかし疑う者たちもいたとはどういうことなのでしょうか。まあ、確かに弟子たちの中には、あのトマスのように実際にイエス様に出会うまでは信じようとしなかった人もいます。そういう人のことをわざわざ言っているだけなのでしょうか。まあ、実は結構解釈にはいろいろと問題が多い場所なんですね。原文を直訳すれば、そしてイエスに会って礼拝した、ただし彼らは疑ったとも訳せます。まあ、しかし弟子たちがイエス様にお会いして礼拝したのに彼らは疑った、では意味が通らないんじゃないかということで、いろんな議論がされて、多くの翻訳では弟子たちのすべてが疑ったのではないという意味を含ませようとしているわけです。この新改訳聖書でも、ただし疑う者たちもいた、まあ、そんな全員が全員疑ったわけではないよという意味を含ませています。まあ、ただなぜそこまで訳せるのかは私には正直わからなかったわけなんですけれども、まあ、一方で元々の文章通りにイエスに会って礼拝した、ただし彼らは疑った、これでいいのではないかという指摘もあります。まあ、私なりに納得できる説明がありましたので、少しそこをお話ししたいと思うんですけれども、この疑うとは決して不信仰や信じないと同じではないということです。この疑うという言葉がマタイの福音書でもう一箇所だけ登場するのが14章31節です。水の上を歩いてイエス様の方へ向かっていたペテロが強い風を見て怖くなり、沈みかけた時にイエス様はこう言われました。信仰の薄い者をなぜ疑ったのか、信仰の薄い者をなぜ疑ったのか まあ、この場面です。信仰の推移というのも、元の言葉からすれば小さな信仰というような意味です。イエス様を信じてはないわけではありませんが、お任せする、委ね切ることができずに、恐れと迷いの風に揺り動かされているような信仰、それをイエス様は小さな信仰、薄い信仰と言われたわけです。そしてペテロはなぜ疑ったのかと言われました。疑うとは信じる思いと、そして不安、迷いが入り混じった、そんな思いのことです。イエス様は弟子たちの、そして私たちの弱さを知った上で、信仰の薄いものよ、小さな信仰のものよと厳しくも愛を持って叱責されます。復活のイエス様と出会った人は皆恐れと迷い、そして驚きと喜び、いろんな感情が入り混じった、そんな状態にあったと思うんですね。特にイエス様の十字架、そして復活の朝以来、弟子たちには受け止めきれないことが次々と起こりました。この先一体どうなってしまうんだろうか。まあ、弟子たちがなお復活のイエス様と出会ってもまだ恐れと不安の中にあったとしても不思議ではない、まあ、そんなふうに思うわけです。さて2番目の点ですが、イエス様はそんな弟子たちに大切な使命を任せようとされたのだということを確認したいと思うんですね。18節をもう一度お読みします。前半部分です。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。まあ、この言葉に大きな慰めを感じます。復活のイエス様と出会ってもまだ恐れと迷いの中にあった弟子たちに、イエス様の方から近づいてきて語りかけてくださったということです。まあ、この書き方からはですね、まだ弟子たちとイエス様の間にはまだ少し距離があった、ぼんやりとイエス様の姿を見た弟子たちはそのままイエス様を礼拝したけれども、その後イエス様がもっと近づいてきてくださった、まあ、そんな場面を想像できるんじゃないかと思うんですね。そしてそれは同じガリラヤでのイエス様との出会いを書いているヨハネの福音書21章4節、ヨハネ21章4節の場面を思い起こさせます。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれど弟子たちにはイエスであることがわからなかった。まあ、そんな場面とも重なるんですね。弟子たちに近づいてこられたイエス様。イエス様の目的は何でしょうか。それは弟子たちに大切な使命、命令を与えることでした。イエス様は小さな信仰、まだ迷いと恐れの中にある弟子たちを、あなた方はなっていないと退けるのではなく、ご自分がこれから間もなく天に帰られますけれども、その後弟子たちがするべきことをお任せする、任せようとしておられるということです。小さな信仰を受け入れて、弟子たちにご自分の使命を委ねようとされている、そんなイエス様の姿を私たちは本当に、何とも励ましとして受け止めたいと思います。そしてそのためにイエス様がされたこと、それは復活されたイエス様に与えられている権威を明らかにするということでした。18節の後半の言葉です。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。18節から20節の間に、すべてとかあらゆるという意味の言葉がもう何度も登場するんですね。まさにイエス様は完全で普遍的なすべての権威を、主権を父なる神様から与えられているということです。福音書がまだ始まった頃ですね、あの荒野の誘惑の場面で、サタンはまるで自分がこの世のすべての権威を持っているかのように勝ち誇って、 イエス様にひれ伏して自分を拝めと仕向けました。もちろんイエス様はそれを退けたわけです。今やイエス様はフィリピの2章8節に書かれている通りですが、十字架の死にまで従われた結果、すべての名に勝る名を与えられ高められたお方です。イエス様に与えられている主権はこの世の主権を超えています。天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめて、すべての下がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神様に栄光をお返しする、パウロが今のフィリピの手紙の中で言っている言葉ですが、その時が今実現しているということです。それはまだ弟子たちの目には見えないことですけれども、イエス様はご自分が死に打ち勝ってよみがえったことを通して、すべての主権を手にしておられるということを、まず弟子たちにはっきりとお示しになったということです。マタイの福音書の一つの特徴は、主イエス様が誠の王であるということを示すことにあると多くの人が言っています。というのは、1章にはダビデ王家の系図が書かれて、その子孫としてイエス様が人となって生まれてくださったということがまず示されています。そしてイエス様がお生まれになった時、はるか東の国からやってきた博士たちは何と言ったでしょうか。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。当時の人々はそれが一体何を意味しているのか全く分かりませんでした。ただヘロデ王はそれでも何かすごい王が生まれたらしいということで、それを恐れて幼子を皆殺しにするという恐ろしい罪を犯してしまいました。その後イエス様はガリラヤに現れて、人々に福音を、神の国の福音を伝えておられましたけれども、当時の人々にとってはイエス様という方はガリラヤのナザレ出身で、弟子たちを引き連れてあちこちを行き巡っている、何か貧しい青年に過ぎなかったわけです。そしてイエス様がつけられた十字架の上には、ピラトの手によって書かれたユダヤ人の王ナザレ人イエス、ユダヤ人の王ナザレ人イエスという罪状書きが掲げられました。人々はそれを見てあざけって罵倒したわけです。あの人は人は助けたが自分は救えなかった、本当にユダヤ人の王なら十字架から降りてこいと人々は馬鹿にしました。しかしイエス様は今やよみがえられて、すべての主権を手にされました。イエス様に与えられている王権、主権は人々の想像をはるかに超えたものです。天地のすべての及ぶ権威はイエス様のものです。この権威に基づいてイエス様は弟子たちにお命じになるのだということです。ですから19節から20節はいわゆるイエス様の最後の命令、大宣教命令として知られていますが、私たちは今朝改めてこの命令を、すべての主権者であり王であるイエス様から命じられているのだということを受け止め直したいと思うんですね。本当に偉い王様の前で私たちはひれ伏すし、その方が何かしてくださいと言われればそれに心から従うと思うんですね。イエス様はそんな王様以上のお方だということを今朝は心に留めたいと思います。じゃあ何とイエス様はお命じになったのでしょうか。皆さんも何度も読んだ箇所ですが、もう一度お読みしたいと思います。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名によって何をいて彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさいと言われました。ここでイエス様は主に2つのことを命じておられます。第一には行って行きなさいということです。第二に弟子としなさいということです。バプテスマを授ける、教えるというのはこの弟子とするということの中身を指して言われています。まずイエス様は弟子たちが世界中に出て行きなさい、行きなさいと命じておられます。 まあ、別の言い方をすれば、使徒の働き1章8節に書かれているように、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで主イエス様の証人となるということです。今朝はもうこの点についてはこれ以上お話しできないんですけれども、一つだけ確認したいこと、それはイエス様が権威を持って行きなさいと命じられたということは、イエス様が権威を持って私たちを使わされたのだということです。私たちはただイエス様の命令に従って使わされて行くのだということです。つまり私たちが勝手な判断、自分の判断で出ていくのではないということです。イエス様が使わせてくださるということです。ですからそこにはこの後最後にお話しするように確かな保証があるのだということを確認したいと思います。さて、19節から20節のこのイエス様の命令の中心は弟子とすることだとお話しました。つまりバプテスマを授ける、教えるは弟子とすることの内容なんだということですけれども、まず注目したいことはあらゆる国の人々をということです。このあらゆるも、まあ、先ほど言いましたように全てを意味する言葉です。まあ、例外はないということです。まあ、勘違いされやすいところですけれども、ユダヤ人も除外されていません。イエス様の公の働きは確かにガリラヤ湖の周辺、ユダヤの周辺に限定されたものでした。わずか3年余りの間にイエス様が自分の足で巡った地域は決して広いものではありません。しかしイエス様が行き巡った地域が限られた場所だとしても、それがイエス様の働きが限定的なものだということではないということです。イエス様が語られる神の国の福音は最初から全ての国々、全ての人々に対するものだったということです。そしてイエス様の働きの中心はまさに弟子とするということにありました。まあ、この時点では実に頼りない未熟な弟子たちですけれども、イエス様はあえてこの神の国の福音を全世界に伝えるこの働きを弟子たちに、そしてその弟子たちを通してさらに弟子となる人々に、つまり教会に委ねてくださったということです。それでは弟子とするとはどういうことなのでしょうか。まあ、今日は教会学校でも同じ言葉をですね、お話しされていたようですけれども、この命令は最初の教会から今日に至るまでキリストの教会に委ねられた第一の使命であるということです。イエス様は福音を述べ伝えなさいとも、神の国を広めなさいとも言われなかった。弟子としなさいと言われたんですね。まあ、それは弟子とするという命令の中に教会が、そして私たちクリスチャンがするべきことの全てが含まれているからだと、まあ、そのように理解できると思います。で、使徒の働きは初代教会のクリスチャンたちがイエス様のこの弟子としなさいという命令に従っていったことの記録ということができます。弟子とするためにはまず福音が述べ伝えられなければなりません。福音が述べ伝えられたところで福音に心を開いて信じる、救われる人が起こされていきます。まあ、もちろん一切のことの背後では私たちに与えられた助け主である聖霊が働いておられるわけですけれども、そして福音を信じ救われた人々に父子聖霊の名によってバプテスマを授ける、そうやって主の教会はますます大きくなり立て上げられていきます。そして私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい、まあ、これは教会の中で大切なこと、それは神様が命じられた全てのこと、つまり御言葉聖書が常に語られ教えられるということです。教会の主な働きはこの聖書の言葉、主の御言葉を語り教える、そして弟子たちの側から見れば御言葉を学ぶということです。それによって私たち一人一人が神様の御心をさらに知って、御言葉に従って御心に従って歩むように教えられていくということです。こうやって養われた、そして成長した クリスチャンたちがさらに使わされて別の人々を弟子としていく。主イエス様の教会はこのような働き営みを2000年前から、まあ、形はいろいろですけれども続けてきたのだということです。よく弟子訓練という言葉が使われます。そして弟子訓練のための特別なプログラムや学びがされている教会もたくさんあります。まあ、それはこのイエス様の大宣教命令を大切にしようという姿勢の表れだと思いますし、大切なことだと思いますが、一方で、まあ、私たちの教会もそうかもしれませんが、特別な弟子訓練のプログラムを持っていなければ、このイエス様の命令に従っていないということなのでしょうか。決してそうではないと思っています。まあ、なぜなら今お話ししてきたように、このイエス様、キリストの教会の働き、営みそのものが弟子とするということだからです。キリストの教会が教会である以上、弟子とするというイエス様の命令に従って歩んでいるはずなんですね。特別な弟子訓練の学びをしていないから、このイエス様の命令に従っていないということではないはずです。まあ、しかし私たちは改めてこのイエス様が委ねてくださった命令を真剣に受け止める必要があると思います。弟子とするというイエス様の命令がまるで忘れ去られてしまったかのように、教会には活気がない、もう何年も救われる方がいない、教会はどんどん内向きになっていく、もう自分たちが恵まれて喜べばもうそれで満足している、そんな現状から私たちは目を背けることはできないということです。それは決して教会が大きい小さいに関係がないと思うんですね。小さい教会には力がない、大きい教会だから力があるということではないはずです。教会が本当にこのイエス様の命令にを真摯に受け止めているか、従おうとしているかということだと思います。私たちの教会はあえて弟子訓練という言葉を強調してこなかったかもしれません。しかし、今朝改めてですね、イエス様が教会に命じられた第一のことが弟子としなさいということなんだ。そのことを今朝改めて覚えたいと思います。もし私たちがこのイエス様の命令に対して忠実でないなら、十分に従えていないのならば、私たちは改めてどのような形であれ、この弟子としなさいというイエス様の命令をどうやったら従っていけるのか、真剣に共に考え祈っていきたいと思うんですね。最後の点ですが、このように弟子たちに委ねられた働きはあまりにも大きなものです。弟子たちはこの途方もない働きをどうやって進めていけばよいのでしょうか。こんな大きな責任を弟子たちに押し付けてイエス様は天に帰ってしまわれるのでしょうか。もちろんそうではありません。天と地にあるすべての権威を持っておられるお方は、ご自分の権威にかけて確かな約束を与えてくださったということ、もうこれまでのことを全部忘れても最後この点をともに覚えたいと思うんですね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方とともにいます。世の終わりまでとは、イエス様が再び来られる再臨の時までということです。約2000年前にこの約束が与えられてから今日に至るまで、そしてこれから先もずっとということです。ここにもいつもというあのイエス様の全てを表す言葉の最後がここに現れます。試練や苦難の時はもちろん、変わり映えのしない日常生活の中でイエス様は変わることなく私たちと共におられます。先ほど歌った賛美歌で歌われていましたように、そのおそらくその歌詞はヘブル書13章8節から取られた御言葉だと、歌詞だと思います。イエス・キリストは昨日も今日もとこしえに変わることがありません。イエス・キリストは昨日も今日もとこしえに変わることはありません。 まあ、この御言葉の土台にあるのが20節の主イエス様の約束であるということは言うまでもありません。イエス様は変わることがない。もう本当に私はいつもこの言葉に励ましをいただいています。まあ、先日20年あるいはそれ以上ぶりだったかもしれませんけれども、20年ぶりぐらいでしょうか、母教会に行くことができました。まあ、変わらない人たちもいましたし、新しい方々もたくさんいました。迎えてくださった教会の方々が私を見てどう見たのかはあんまり聞きませんでしたが、まあ、もちろん誰かということは分かったでしょうけれども、20年経てばもう年を取っていますし、まあ、いい面で変わっていればいいんですけれども、で私たちもたまに同窓会とか行ってもですね、それこそ何十年ぶりに会った人を見て、まあ、いい面で変わっていればいいんですが、やっぱり変わらないでいてほしいっていうところはあると思うんですね。イエス様は決して変わることがないお方、いつまでも真実であるお方、そのイエス様に私たちはより頼んでいきたいと思います。マタイの福音書1章23節には、主イエス様が人となって生まれてくださったことはイザヤ書のインマヌエルの予言の成就であると書いています。イエス様が人となって世に来られたこと、それはインマヌエル、神が私たちと共におられる、この約束の成就でした。しかしこのインマヌエルの約束はイエス様が世におられる間だけのことではなかったということを最後に明らかにしているわけです。インマヌエルの死は世の終わりまでいつも私たちと共におられるのだということです。このイエス様ご自身の約束によってマタイの福音書は完結しています。これはイエス様が地上で働いておられる間ずっと共に働いておられた聖霊がイエス様が天に帰られた後ずっと私たちと共におられるという約束です。聖霊を通して私たちは主イエス様が今も共におられることを信じることができます。主イエス様と共に私たちは出て行ってあらゆる国の人々を弟子とする、その働きをさせていただきたいと思います。この変わることのないお方の約束に信頼していきたいと思います。お祈りしましょう。